はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマクティフ名古屋支部の徳井です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は11月上旬の注目作品について話したいと思います。
はい。
では、この、11月3日木曜日から公開されるんですけど、
はい。
まあ、それらに、その週についてまず僕から話したいと思います。はい、一つ目は、まあ、対策というか、
うん。
チケットというパラダイスですね。はあはあ、ジョージ・クルーニーとジュリア・ロバーツが、オーシャンズシリーズで、まあ、夫婦役やってましたけど、うんうんうん、それ以来また夫婦役で、で、監督がオル・パーカーっていうマンマ・ミーアの2作目、
はいはい、
Here We Go の監督で、
うんうんうん、
この人脚本もやってて、
うんうん、
僕この Here We Go の方は見てないんですけど、
はい、
まあ、マンマ・ミーア1作目は多分見たのかな、
うんうん、
その時に、まあ、まあ、結構コメディじゃないですか。
ああ、僕は見てないんですけど、なんとなくはわかりますけど、
うんうん。で、なんか親子の、
うん、
話で。はいはい、なんか、うん、これもなんかちょっと。
まあ、そういうノリ。
っぽい話ですよね。
はいはい。
でもちょっと、ポリコレ的に大丈夫なのかっていうのはあって。
ははは。
わかります？
ポリコレ的に。
なんか、
うん、
子供がバリかなんかに行って、
うんうん、
現地の人と結婚するみたいな時に、
うん、そうですね、うん。
それをやめさせる。に行くわけですよね、
うんうん。
でもそれなんかちょっと差別っぽいんじゃないか。
そういう意味でってことですね。
はい。
どうなんですかね。そういう意味なのか、うん、その、会ってすぐ結婚するっていうことですよね。要するに。
いや、もちろんもちろん。
そこを言ってるのか。
でもそれって王子様だったら許さんじゃないかっていう。
いや、つまり自分たちもそうだったからっていうことなのか。だから失敗させたくないっていうことを言いたいのか。
そこ結構だから、大事なところですよね。
うん、そうですね。描かれ方ですよね。
はい。
ちょっと危ないかもしれないですね。はいはい。
で、あともう一本は、
はい、
パラレルマザーズですね。
はいはいはい。
ペドロ・アルモドバル監督。
うんうん。
もうこの、あれやりましたっけ？ペイン&グローリーってこの配信で。
はやってないんじゃない
か。やってないか。
はい。
まあ、近作だとそれあったりとか、
うん、
有名なのはオールアバウトマイマザーですね。
うん、
アカデミー賞の外国語映画賞。撮った作品で、はい、で、これもペネロペ・クルス出てますけど、はい。この監督で、はい。だからスペインの巨匠ですね。
うん、
僕はその私が生きる肌っていう、はい。監督の作品がすごい好き。
ポスターは見たことあります。
はい、なんか、スケキヨみたいな
感じ
で。
そうそうそう
そう結構面白いですよ、でもこの映画は。
お
うん。はい。なので、まあ、この監督だからすごい楽しみにしていると、うん。で、しかもこの、作品で、ペネロペ・クルスが、アカデミー賞の主演女優賞にもノミネートされたし、ベネチア国際映画祭の2021年の時に、最優秀女優賞である、ボルピ賞っていうんですかね、それも受賞しているっていうことで、うん、それも気になっているっていうことですね。うん、で、3作目は、犯罪都市の続編。
うん。
まあ、みんな大好きマドンソクの、作品で、まあ、最近結婚しましたし。
あ、そうなんですか。
はい、昨日、かな？一昨日かな、結婚発表、はい。で、僕は犯罪都市一作目見てますけど、
はい、
覚えてないというか、いろんなマドンソクの映画とごっちゃになってどれかどれかもわかんなくて、ね。今回なんか監督が前作と違うんですよね。カン・ユンソンっていう前の監督とは違う。
うん、
イ・サンヨンっていう。でもイ・サンヨンさん調べたんですけど、過去作がなくて、映画 .com では。はい、
うん、
だからあんま新しい監督なのか
もしれない。なるほど。
で、マドンソクもこの作品は脚本に入ってて。
おー、なるほど。
クレジットされてる
っ
てい
う。うんうんうん、
はい。で、もう一作、まあこれは、どうしようかな。まあ、おとけさんも絶対あげれると思うんですけど、窓辺にて。
窓辺にて、はい。
まあ、今泉さんの、監督脚本で。
は、う、い、ん。
で、稲垣吾郎が主演
と。そうですね。うん。
なんか、自分、多分稲垣吾郎の奥さんが浮気してることに、
はい。
彼も気づいててどうのこうのみたいな。うん、よくありがちな
今泉さん。あんまりでもショックじゃないみたいなね。
うん。うん、で、なんか映画 .com 読んでたら、
はい。
ラフランスっていう小説を娘かなんかが書いてるんですよね。
ほうほうほうほう。
はい。ラフランスさん。ラフランスっていうタイトルの小説を、はい。書いてるっていう。
あ、書いているっていう。
で、それを読んで、稲垣吾郎が。
う
ん、
ああ、そういうことですね。
で、どうのこうのみたいな、なんか書いてあったんで、ええー、と。まあ別にラフランス自身はそんな単語としてもある言葉だから別に縁ではないんですけど、
はいはいはい、うん、
ちょっとこれはラフランスさんに報告しなきゃな。
なるほど、ね。 見ますかね、ラフランス、ね。
いや、絶対見なそうな作品ですけどね。
そうですよね。
最も遠いんじゃないかっていう。
なるほど。
あと一作言っていいですか？
はい、どうぞ。
は、桜色の風が吹くですね。
うんうんうん、
で僕ちょっと知らなかったんですけど、
はい、
この人のことを。
はいはいはい。
なんか世界で初めて、盲ろう者っていうんですかね。
うんうん、
だから目も見えなくて耳も聞こえない状態で大学教授となった東大の先端科学研究センターの教授である福島さん、
うん
うん、福島智さんですかね、
はい、
とレイコ、あの母親の玲子さんの実話の話、
うんうん、はい、
で、はい、まあすごい興味、もうこの文章だけで結構興味あるじゃないですか、
うん、いやすごい
です ね、どうやって、
うんうん、
だから、はい、まあ全然知らないことだったんで、
うん、はい、福島聡さんですね。
聡さんか、うん、ごめんなさい。
はい。
はい。
あれ、神戸市出身だそうです。
そうですよ。
はい。
はい。
じゃあまあその辺の、まあ幼少期の話とかある。
はい。
そうなんですかね、やっぱり。うん、
いや生まれながらにして全部、その、ヘレンケラー違うのか。ヘレンケラーも事故か。まあなんか生まれながらにして耳が聞こえなく、目は見えないわけじゃないんですよね。
ですよね。はい。
なんか徐々に、
は
い、なったっていう、うん。
どちらも徐々になくなっていくというかね。はい、はい、はい。
右目、ていうか片方の目が見え、まず見えなくなって、もう片方見えなくなってっていう感じらしいですよね。
うんうんうん、全く僕は知らなかったんですけど、その指点字というね、
うんうん、
ものが出てくるんですけど。
うん、え、でも点字って指じゃないですか？
点字とはまた違うんじゃないですか？
あ、そうなんですか？
いや、そこがね、僕ちょっとよくまだ分かってないんですけど。
まあ、でも本作見ればわかるのか
もしれないですね。そうですね。見ればわかるんですね。
しかもこの人なんか、ウィキペディア情報ではその普通に喋れるっていう耳聞こえないけど、
うんうんうんうん、
ちゃんと喋って、だ多分ある程度までこう耳が聞こえてたからできることなのかもしれないけど、
そうですね、まあ成人前後までは多分聞こえてたということみたいですね。
うんうんうん、だからこそその講義もできるっていう大学で書いてた。はい、
でもあそこに目の前に学生がいるかどうかとか、
とかもわかんないですよね。
反応とかもわからないわけですよね。
はい、多分。
うん、まあだから、補助をね、してくれる方はいるでしょうけどね。
うん。この作品はちょっと、めちゃくちゃ興味深いですね。
はい。
はい。僕は、その、5本もあるんですけど、はい、はい。そんな感じです。
はい。
はい。で、おとげさんお願いします。
僕はですね、はい。一つ目は、恋人はアンバーという作品ですね。はい。これは、予告編見て、まあすごく面白そうだなと。まあ設定も面白そうだなっていうね。話なんですけど、このデビッド・フレイン監督の前作になるのかな、
うん、
キュアードっていう作品僕映画館で見てるんですけど、
お
あそういえば見たなと思って、ツイッターの感想を振り返ってみたんですけど、はい、つまんなかったって書いてあったんですよね。あの設定はすごい面白そうなゾンビ映画なんですけど、
うん、
それ活かせてないんじゃないかなみたいなね、感想を書いてましたけど、今回も設定はすごく良さそうなね、
うん、
話なんで、ぜひそれを活かした面白い作品になってるといいなという感じはします。
うん、
はい。で、松さんが挙げてないので言うと、あとは、その、パラレルワールドの監督の、ペドロ・アルモドバル監督の、うん、まあ短編になると思うんですけど、30分の監督のヒューマンボイスというのはね、同時に、同じ日に上映、されるんですけど、ティルダ・スウィントンがメインに出てくると思うんですけど、
うん、
なんかこれも不思議な話っぽくて、これもちょっと面白そうだと見れるかわかりませんけど、はいはい、これも気になってます。
うん、
それから、これは、これもキノフェスの作品になるんですけど、6 minutes to midnight という作品ですね、
うん、
世界大戦時のイギリスの話ですかね、
うん、
そのなんかスパイなのかなのかよくわからないですけど、ナチスの関係の話が出てきたりとか、そういう話っぽいですけど、うん、これ見れたら見たいなというとこはあります。
はい。
あと、ちょっとまだいっぱいあるんですけど、あとは、うん、あとは挙げてないんですけど、あと二つがね。まずは、ハッピーエンディングスですね。
うん。
これは、多分、二部構成なのか、二つの作品があるのかちょっとわからないですけど、多分2編ですね。2編なんですけど、
はい、
1つは井上監督の鳥を見に行くっていうのと、もう1つ大崎監督の初めての映画っていう、まあ2つなんですけど、
はい、
なんと全て いわゆるですね。
台本がないんですよ。
台本なしの、まあ即興演劇っていうのよくありますけど、
うん、
まあそれを映画でやったと、いうことなんで、いや、どんなものができるのかなっていうすごい興味が僕はあって。
台本っていうかその、
はい、
でも骨格はあるんじゃないですか？それもないんですかね？
いや、それはわからないです。だから、まあ、いろんな即興劇ありますけど、
はい、
設定とかね、場所とか人物とか名前とかだけ決めといて、やるっていうのもありますし、全く何もなしからやるみたいなこともありますし、ちょっとその辺どれぐらいかはわかりませんけど、まあ、一つのジャンルとして僕は面白いなって思ってるものなので、実際なんでしょう。自分がちょっとお芝居をやってた時に、即興の、なんだろう、即興をやったりもする、したんですね。その場で考えて、なんか、まあ、何かに、誰かになりきってみたいなね、とこは。まあ、それを映画でやってどうなるのかなっていうのはちょっと興味が、はい、ありました、ね。というのは一つですね。で、もう一つは、これはドキュメンタリーなんですけど、
はい。
百姓の百の声という作品ですね。まあ、日本の、農業従業者の人々に、まあ、取材したというか、そういうような作品だと思いますけど、あまり、まあ、比較的、近所に農家たくさんありますけど、僕なんかは。でも、知り合いでなんか、あんまり話を聞くとか、実際自分がやったりとかいうことはないので、食料自給率は日本は低いわけですけど、そういったところの話とか、どういう現状なのかな、みたいなのはちょっと見てみたいところありますね。で、この、柴田監督っていうのは、千年の一滴、だし醤油っていう映画を前撮られてるんですけど、
はい、
これってシネマクティフの何かで取り上げられてたと思うんですけど、もしかしたら間違ってたら申し訳ないですけど、丸湯さんがこれを見て何か感想を言われたような気もしないでもないんですけど、なんか、この作品は見覚えがあるなと思って、ということで取り上げました。
はい。
はい、僕は以上ですね。
はい。
はい。
ありがとうございます。じゃあその次の週の11日、はい、金曜日から。
はい。
これも乙啓さんからお願いします。はい。
僕は4本、あ、ごめんなさい、6本ですね。
はい。
この週も多いんですけど、
はい。
一つはスズメの戸締まりですね。
はい。
はい。新海誠監督の新作アニメーションですね。まあ、これはそんなに説明することはないと思いますけど、これは見ると思います。はい、それから、これももう必ず見ると思いますが、ブラックパンサー、ワカンダフォーエバーですね。
そうですね。
はい。これも説明は不要かと思いますね。はい。次行きます。さようならこんばんはという作品ですね。邦画のですね、作品なんですけど、これは本当に、なんだろう、設定すごい面白そうだなっていうふうに思ったんで、いわゆる、一人暮らしの男性のもとに、なんかアパートに、幽霊が出るんですけど、
落語みたいな話ですね。
その幽霊がめっちゃ可愛いと。で、恋をするみたいな話で、
はい。
なんか普通にいい話かなって思ったんで、ちょっと見てみたいなと思います。はい。で、続いて、韓国映画のステラですね。これ、なんて読むんですかね、ステラ。
ソウルミッション。
ソウルミッション。あ、ソウルですね。
はい。
都市ですね。の名前ですね。はい。ソウルミッション。これも、もう予告を見て、面白そうな、ちょっと、笑っちゃうようなね、作品ですけど、オンボロの車で、なんかスーパーカーを追跡するみたいなね、話になってますが、はい。ま
あ、テスラから来てるんですかね。
どうですかね。ステラの意味ですよね。
ステラ自身は1980年型のオンボロ自動車なんですよ。
ああ、そう、その社名なんですね。
はい。でも、テスラのなんか、違うかな。
どうですか、
なんか、そう、ギャグにしてそうみたいな。
ああ。スーパーカーがテスラだったら面白いですけどね。それから、フローレンス・ピューの、
はい。
出演作の、Don't Worry, Darling ですね。はい。これも、なんでしょう、なんて言ったらいいんですかね。なんか、ミッドサマーみたいな、要は変なとこに閉じ込められるみたいな話というか、なんか変な街に、から抜け出すのかな、みたいな話ですかね。
これあれですよね。オリビア・ワイルドが、
はい、はい、
はい。ブックスマート、これも配信取り上げましたけど。
やりましたね。またちょっと違う方向性の作品ですけども。
しかも主演じゃないや、出演もしてるんですよね。
あ、そうなんですか。
監督
自身。あ、本当だ。はい、本当だ。やっぱフローレンス・ピュー、こういう作品バッチシだなっていう感じはしますね。はい、
うん。
面白いかなと思います。
脚本もあれなんですよ。ブックスマートの脚本と同じ。
あ、
ケイティ・シルバーマン。
そうなんですね。はいはいはいはい。
で、この作品の主人公アリスって言うんですけど、
うん。
変なところに迷い込むってことは、不思議の国のアリスを、
なるほどね。
ベースにしてんのかな
って。はいはいはい。
勝手に想像してるんですけど。
なるほど。
はい。
それから、最後ですね、ペルシャレッスン、戦場の教室っていうですね。これはまあ、ナチス映画かなと思いますけど、
はい。
ホ
ロコーストもの
ですね。ホロコーストものですね。今、ユダヤ人で収容所に入れられるんですけど、まあ、ペルシャ人だと自分は。
うん。
言い張って、そのペルシャ語がわかるやつが多分、そこには誰もいなかったんでしょうね。
うん。
ペルシャ語を教える教師みたいに、本当はペルシャ語全然わかんないのに、
うん。
なって、なんとか生き延びようとするみたいな多分話ですね。
うん。
うん。これは実話なんですかね。まあでも、なんかそれっぽいですよね。
うん。
うん。というので、僕は以上です。ちょっとたくさんあげましたが。
はい。
はい。
ありがとうございます。僕は、あと挙げるとしたら、あちらにいる鬼ですかね。
ああ、はいはい。瀬戸内寂聴の話ですね。
そうそう、モデルの。
うんうんうん、
僕は、井上新野さんっていう作家がいるんですけど、女性の。
はい、はい。
彼女の作品を結構好きな時があって、
うん、
ずっと読んでた時があったんで、僕はこの作品実は読んでないんですけど、
はいはい。
はい。まあ、彼女の作品っていうことで読みたいなっていうのが、うん、しかもあれ実話というか、自分のお父さんとお母さんと瀬戸内寂聴の、寂聴の話なんですよね。
うんうんうんうん、
だからそれもちょっと面白いですし、
うん、
で監督が平木隆一監督なんですけど、
はい、
この監督は母性って今度、
あ、
う
ん、はい、
寄付でもありますけど、母性、はい、まあ公開されますけど、はい、母性とか、
長野メイですよね。
そうそうそう、そう、うん。あと12月には公開される月の満ち欠けっていう作品も、どっちも監督してるんですね。
うん、はいはい。
でこの2ヶ月間で3本公開されるっていう意味がわからない。
うん、
まあ職業監督でやってるからできることなのかもしれないけど、
うんうん、
すごいペースだなと思って。うん、で脚本がなんか荒井春彦さんっていう人がやられてるんですけど、
はい。
この方は加工の二人の、脚本監督なのかな、
うんうん
うん、僕、加工の二人途中前しか 見てないんですけど、
はい。
濡れ場が多すぎてもうちょっと嫌になってやめちゃったんですけど。
いや、なるほど。そうなんですね。
でもこれもなんかそういう話っぽいじゃないですか。濡れ場が多そうじゃないですか。
いや、かなり多い感じがしましたね。
ちょっと僕まだあれ見てないんですけど、予告編は。
はいはい。
でもなんか出てる俳優の感じからして、
うんうんうん。
多そうじゃないですか。
うん。
寺島しのぶも、そういうシーン多いし。
いや、このね、キャスティング寺島しのぶっていうのはやっぱり、まあ、それしかないなっていう感じはしましたね、見てね。
トヨタですし。
予告見ましたけど、うん、トヨタもそうですし、うん。はい。
そう。そんな感じで、ちょっと、まあ、瀬戸内寂聴さんって、
うん。
いろんなこう、男女関係が昔いろいろあって、なんか出家したみたいな話聞いたことあったんで、
うん。う
んどんなことだったんだろうっていうのも。
なんか予告見ただけですけど、すごいことがあったんだなって僕は、思ってしまいましたけど、結構、うん。いや、多分一つのことにしか書いてないと思いますけど、この作品は。
はい、はい、は
い。いや、もうこれだけで十分すごいなって感じはしましたけど。
へぇ、
う
ん、ちょっと見てないからわかんないですけどね、うん。楽しみ。はい。で、僕の見たいやつは以上なんですけど、
はい。
ここからちょっと場合によって切るかもしれないですけど。
はい。
このブラックパンサーワカンダフォーエバーは、
うん。
11月のマンスリーシネマトーク。
はい。
のお題なんですね。
はい。
で、今月11月だけ、
うん。
マンスリーシネマトークの東京バージョン。
お
東京でそのマンスリーシネマトークをやるっていう。
お
のを、1ヶ月限定で開催するので、
はい。
ぜひ来てほしいなと。東京近郊の方は、は
い。うん。
と思ってます。
いや、久しぶりですよね。
いや、ほんと3年 ?2 年ぶり？
そんなに経ちましたか。
2020年以来なので、丸、うん、ほぼ2年やってないことなんですかね。
Will be back って書いてありましたもんね。ツイッターで、ね。
そうですね、
はい。
はい。だから、はい。楽しみにしてます。
はい。
はい。はい、これ聞いてくださってる方で、
うん、
はい。なんか、リアルでも話してみたいという方がいましたら、ぜひ。
そうですね。うん。
はい。
日程は決まってますか？
いや、日程は、この日にしようかみたいなことは言われ、今話し合ってはいるんですけど、
はい。
まあ、もうこの配信が出た時には決まってるかもしれないですけど、
なるほど。
今収録時点ではちょっとまだわかんないです。
うん。
多分11月3、4週目だと思います。
はい、はい。まあ、ツイッターには連絡というかね、
はい、
あの、うん、告知が上がりますよね。
うん。
はい。
なのでチェックしてください。
はい。
はい。そんな感じですかね。
うん。
じゃあ今回は11月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。